次は3日水曜日の小樽しるべし版です。最初の記事です。観光客向けに備蓄品整備とあります。小樽市は市内で被災した観光客のための備蓄品の整備を進めています。4月に法定外目的税、宿泊税を導入し、財源を確保できるようになったことから、観光客が安心して市内を訪れることができる環境を整えます。2030年度までに食料や毛布など3000人分を確保します。年間800万人以上が訪れる北海道を代表する観光地の小樽市では、24年度に98万3200人が宿泊しました。市は観光客などの災害時対応マニュアルの中で、観光客への情報伝達や避難誘導などの方法を明記していますが、観光客用の備蓄品は用意しておらず、市民用を融通して対応することにしていました。北海道が公表した想定では、日本海沿岸でマグニチュード7を超える大地震と津波が発生した場合、小樽市は最大で死者870人、建物920棟の全壊の被害を受けることが示されました。市内では1日平均およそ2700人が宿泊していることから、1日3000人分の食事3日分、飲料水、毛布、トイレ、ストーブ、発電機など必要最小限の物資を30年度までに整備します。市は本年度宿泊税の税収として見込んでいる2億100万円のうち949万円を活用します。市災害対策室は、観光客が安心安全に観光できるように、観光地として平時から備えていきたいとしています。次の記事です。小樽市は2日、9日開会予定の第2回定例市議会に提出する議案13件を発表しました。本年度一般会計補正予算案の補正額は6億3600万円で、海外クルーズ船の誘致強化のための事業費150万円などを追加しました。今年の市内のクルーズ船寄港数は19回と前年の33回に比べて大幅に減る見込みで、誘致の強化が課題でした。青森県と函館市の連携事業に参画し、小樽港へ視察希望のある海外の船会社を招待するための交通費などを計上しました。船会社はすでに視察に訪れたということです。このほか、国の方針に基づき、生活保護者への扶助費の追加給付、2億5500万円などを計上。補正後の一般会計の総額は、687億3100万円を見込みます。次です。小樽天狗山ロープウェイの往復料金が、小樽市民限定で通常の半額になる天狗山感謝祭が、1日から行われています。30日までの1ヶ月間、中学生以上は900円、小学生以下は450円で、山麓から山頂を往復することができます。運営する中央バス観光開発が、山頂にある遊戯施設、天狗山スライダーや、シマリス公園、カフェなどを市民に気軽に利用してもらう狙いで実施します。中央バス観光開発は、新緑の深まりや日本海を見渡せる夏の景色を楽しんでほしいとしています。チケット購入時に居住地が確認できる運転免許証やマイナンバーカードなど提示が必要です。営業は午前9時から午後9時。問い合わせは、小樽天狗山ロープウェイ。電話0134-33-7381へということです。次です。小樽港第3号埠頭基部の緑地、小樽ポートスクエア港町4に地名をデザインしたオブジェ、小樽 OTARU がお目見えしました。背景に広がる青い海と白い文字との鮮やかなコントラストが訪れた人たちの目を引いています。 緑地を管理する小樽観光振興公社が市港湾室の許可を得て5月下旬に設置しました。オブジェは縦90センチ、横4メートル、厚さ1センチの木材を油性ペンキで白く塗り、上下には青い鉄パイプをネジで固定しました。両端の置物は船を岸辺に固定するための杭、ビットをモチーフにしています。1日に岐阜県から訪れた会社員の藤掛さん、23歳は、アルファベットを体で表現して記念撮影。王の枠内に顔をはめて撮影してみたら面白そうと話しました。オブジェは2017年の神戸港での設置をきっかけに全国的に流行し、道内では函館や苫小牧の埠頭で設置されているということです。次です。NPO 法人小樽スポーツ協会が前年度に優れた成績を残したスポーツ選手団体を表彰する優秀選手団体顕彰式が小樽市内で行われました。全道大会優勝や全国大会6位以内入賞など優秀な成績を収めた個人団体が対象です。今回は北海道高校陸上競技選手権男子400メートル競技で尻し新記録で優勝した斉藤充さん応用高校や、北海道高校ローイング選手権で優勝した応用高校チームなど9人5団体が選ばれました。5月30日に行われた表彰式で、小樽スポーツ協会の前田会長は、皆さんのたゆまぬ努力とスポーツへの情熱に深い敬意を表しますと挨拶し、各個人チームに表彰状を手渡しました。次はニセコからです。ニセコ町と北海道中央バスは2日包括連携協定を結びました。北海道中央バスは1972年に町内でニセコアンヌプリ国際スキー場を開設。グループ会社のニセコバスも町内に本社を置くなど、両社の関係は深く、今後も引き続き地域振興などに連携して取り組むことを再確認しました。北海道中央バスの二階堂社長らが2日町役場を訪れ、田中町長と協定書に署名し握手を交わしました。挨拶で二階堂社長は、ニセコ町は中央バスグループの事業の基盤を担う地域、冬だけでなく通年で事業を行って地域の発展に寄与したいと語り、田中町長は、国際的なスノーリゾートとなったニセコエリアだが、通年型の観光地としての可能性はまだまだある。地域振興に励む良きパートナーとして、これまで以上に一緒に歩みを進めたいと力を込めました。協定に基づき、1持続的なまちづくり、2観光振興を通じた活性化、3交通やインフラ整備、4スキーなど町民のスポーツ活動などで両者が連携します。北海道中央バスと自治体の連携協定は小樽市に続いて2例目となります。次もニセコからコンサートのお知らせです。ニセコ町ゆかりの作家有島武雄の命日をしのぶ星座記コンサートが6日午後2時から有島記念館で開かれます。有島記念館は有島の晩年の作品星座にちなみ、6月9日の命日を星座記と定め、追悼行事を行っています。今回は声楽家の高橋真也さん、ソプラノ、札幌市出身、青山聡太さん、テノール、大野雄二さん、バリトンが出演、山田優香さんのピアノ演奏に合わせ、映画隣のトトロの挿入歌、風の通り道や、ドビュッシー作曲、星の夜など、約15曲を披露します。当日は館内の観覧を含め無料です。問い合わせは有島記念館電話 0136-44-3245 へということです。ニセコからでした。次は赤井川からです。 赤井川産の野菜や牛肉を活用した赤井川バーガーの普及とブランド化を目指す赤井川バーガー協議会の設立総会が山村活性化支援センターで開かれました。赤井川バーガーは道の駅赤井川の休館を機に山村活性化支援センターに移転したレストラン事業者が開発し、4月下旬から販売。地元産かぼちゃを練り込んだバンズと引退乳牛を使ったハンバーグが特徴で、村の新たな名物として注目を集めています。5月28日に開かれた総会には、農家や商工業者らおよそ20人が出席。ハンバーグを提供する酪農業あったべやの山口会長68歳が協議会会長に就任し、赤井川の魅力を発信する場としたいと挨拶しました。今後は村内外のイベントへの出店やライスバーガーなど新レシピの開発を進め、赤井川バーガーを作る事業者を増やしていくことを確認しました。赤井川からでした。次は古びらからです。3月29日で交通死亡事故ゼロ1000日を達成したことを受け、余市署は町の交通安全推進委員会と交通安全協会に感謝状を送りました。贈呈式は5月22日に町役場で行われました。岩原署長は、近隣町村では死亡事故が発生していると述べた上で、夏の観光シーズンを迎えても継続できるよう警察としても対策を進めるとしました。交通安全推進委員会の成田会長は、今後も関係機関と連携しながら記録更新を目指したいと気持ちを新たにしていました。古びらからでした。次はくっちゃんからです。くっちゃん観光協会は初の公式観光アンバサダー大使5社を任命しました。今後それぞれがアクションカメラで撮影した動画などを交流サイト SNS に投稿するほか、町内の飲食店や宿泊施設アクティビティを実際に体験してリポートするなどし、ニセコ地域の魅力を積極的に発信します。ぐっちゃん観光協会はこれまでも公式 SNS などで情報発信してきましたが、ユーザー目線での PR 強化を目指し、公式アンバサダー制度を本年度に創設。4月に全天球アクションカメラインスタ360の日本法人と観光プロモーションに関する連携協定を締結しました。インスタ360が国内の観光協会と連携協定を結ぶのは初めてといいます。アンバサダーには最新の全天球カメラ機材を貸し出し、ニセコ地域で様々な動画を撮影し投稿してもらいます。写真や動画はくっちゃん観光協会の観光プロモーションにも活用します。アンバサダーは公募を経て個人4人と釣り具ブランドノースフィールドクリエイトが選ばれました。5月28日に町内で開かれた任命式で、くっちゃん観光協会の仁川原会長から委嘱状を手渡され、全天球カメラの使用説明などを受けた後、三島山地の芝桜へ移動して撮影を楽しんでいました。自らもインスタ360のヘビーユーザーという仁川原会長は、映像を撮りながらだとアクティビティの楽しさが2倍です。その映像作品はこの地域の活性化の源泉になりますと激励しました。アンバサダーとなったノースフィールドクリエイトの高橋 CEO は、尻別川での釣りや大自然のダイナミックな映像を撮りたい。町内の広告デザイン業、金塚さん44歳は、アウトドアだけでなく、くっちゃんのディープな飲み屋街も紹介したいと意気込みを語りました。くっちゃんからでした。次です。山菜採り遭難、3件相次ぐ。後志管内でタケノコなど山菜採りで遭難事故が5月下旬に3件相次ぎ、後志総合振興局が注意を呼びかけています。 いずれも怪我はありませんでしたが、携帯電話を持たずに山に入り連絡がつかなくなる例もありました。2025年には島牧村で死亡事故も起きており、振興局と北海道警察は入山時に一人での行動を避け、携帯電話を持つよう対策を求めています。振興局によりますと、館内での山菜採りによる遭難事故の大半はタケノコなどを取りに山に入る人が多い5月から6月に集中しています。2025年は島牧村で90歳の男性の死亡事故を含む8件の遭難がありましたが、すべて5月から6月に発生しました。黒松内町では5月28日、89歳の女性が黒松内町観音岳で山菜採り中に同行者とはぐれました。寿都署によりますと、女性は携帯電話を持っておらず連絡がつかなくなり、入山からおよそ10時間後に救助されました。協和町では5月30日夕方、協和町国富で82歳の女性が同行者を車に残して一人で入山。岩内署によりますと、携帯電話を車に残していたため連絡が取れず道がわからなくなり、午後10時40分ごろ自力で下山しました。喜茂別町でも5月30日60歳の男性が道に迷い、その後救助されました。振興局は入山する際は遭難や不慮の怪我に備えて単独での行動はせず、必ず携帯電話を持つとともにスプレーや鈴を持つなどのヒグマ対策も徹底するよう訴えています。次は人、小樽発です。今日はニシンおたけ祭り実行委員長の中村啓太さん、35歳です。小樽市内外からおよそ1万人が訪れるイベント、小樽祝津ニシンおたけ祭りの実行委員長、4回目の今回は6日7日の両日午前10時から開催する。今年はホタテが質量ともに上出来だといい、祝津の新鮮な海産物を楽しんでほしいと PR する。祝津地区の漁師、17歳くらいからホタテの養殖業に取り組む。午前2時から船を出し、昼頃まで仕事をする毎日を過ごしてきた。大変なことが多いと笑うが、水揚げが多かった時はやっててよかったなと思える時です。人、小樽発、ニシンおたて祭り実行委員長、中村啓太さんでした。これで3日水曜日の小樽しりべし番を終わります。